42節から43節、新約聖書の158ページです。ルカによって23章43節、前方のモニターにも記載されています。あ、失礼いたしました。ではお祈りいたします。教会の頭にいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、尊き皆を心より崇め賛美いたします。新しい週を迎えて、その初めの明日、主の日の礼拝を感じますことを感謝いたします。どうぞ、鳥心においてはなおかけの多い至らないものでございますが、どうぞ聖霊なる神様の導きのもとに、イエス・キリストの名においてお捧げすることができ、そして神様がそれを聖別し、そして祝福してお受けくださいますように、またそのことを確信して今この礼拝に臨ませてくださいますようにお願いいたします。日本各地で、全世界で、時を内住して、あるいは前後して、主の日の礼拝が捧げられています。地上にあっては各地に分かれることによってしか礼拝を捧げることができませんけれども、しかし私たちもこの礼拝をはじめ、世界中の日本中の一つ一つの群れの礼拝が、全世界の教会、世々のキリスト教会の神様の民に加えられて、一つの礼拝を天にます、あなたの御前にお捧げし、それに連なっていることを大胆に確信させてください。特に自然災害、また迫害などの本当に困難な目に遭っている神様の民が多くございます。イエス・キリストの再臨がまた一日一週近づいたことを覚えて、希望のうちにその困難に耐え、ふさわしい仕方で、また可能な仕方で置かれているところで、主の日の礼拝を捧げることができるように助け導いてください。私たちのこの礼拝もどうぞイエス・キリストにあってご聖別ください、お受けくださいますように、心からお願いいたします。志を持ちながらも、諸事情のために集えない愛する方々もおられるかと思います。今それぞれ置かれているところで、教会の礼拝を覚え、体は離れていても心においてこの念の輪に連なせてくださいますようにお願いいたします。たらざる感謝願い、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。御
言葉を朗読いたします。新約聖書の158ページ、ルカによる福音書23章32節から43節、前方のモニターにも記載されているです。他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々は肘を引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのか、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うわよい。兵士たちもイエスに近寄り、薄いブドウ酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみよう。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた蓋も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お 前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみよう。するともう一人の方が出したのだ。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたは御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。以上であります。今朝の説教で先ほど近藤長老からもご紹介ありましたように、十字架上で飛びますキリスト、誠の愛と強さの証。私の悪い癖はですね、説教では長いんですけど、他の方の倍ぐらいの。でもまあそれがその時の説教の聖書の箇所の学びの、まあ、凝縮であると、要約であるということでおいしいお願いするしたいです。この西谷伝道所での奉仕をですね、2004年から2013年まで12回させていただきました。近藤長老のお宅であったと思います。で今日で、まあ、13回目です。本当にこの場所は多分初めてだと思うんですけど、そうですか、ちょっとやられました。本当にあの懐かしい思いがいたします。で今朝の箇所を選びましたのですね、まあ、来週はいわゆる受難週ですね。しかし今この時は受難せずに入っています。まあ、キリスト教会の暦によりまして、今年は2月18日以来受難節、そして来週は受難週、その次の週の日が復活節、イースターであります。それで受難週、イースターを覚える、それを迎えるためのいわばまあ信仰的な霊的な備えをする、まあ、それに少しでも役立つと言いましょうか、使えるように今朝この年から御言葉に行きたいと願う次第であります。一つのことは、誠のメシアである主イエス、メシア、それも唯一真実の、そして神様の救いの歴史、まあ、旧約聖書時代ですね、旧約聖書時代長いその神様の救いの歴史を成就、まあ、完成するというんです。完成、成就なさる。それによってこの方こそ、この方のみ誠の本当のメシア、救い主であるということが発揮されるわけです。で、十字架上でですね、犯罪人だけじゃなくて、もうそこにもう自分もいたぶっている人々のために取りなしをされる、神様にですね取りなしされる。これはルカ福音書だけの記事です。それによってシエスの、まあ、メシアであるという主ご自身の、まあ、自己意識、そしてメシア職の徹底的な実践、まあ、これをルカは強調しているわけであります。シエスは史上生涯の最後の最後まで救い主として貫徹される。でここに記される取りなしの祈りは、罪人に対する神様の許し、それの定願、変わって願う大願であります。主が旧約聖書時代には祭司という人がいましたけども、そういう務めを人がいましたが、主イエスこそ誠に大祭司である、神様の救いを願う、そしてそれを現実化される真の祭司であるというふうに言うことができます。で主はですね、この取りなしの言葉の中で敵対者たちが自分を愚弄している、侮辱しているのは彼らの無知による、彼らが知らないからこういうことをしているというふうにですね言われました。すなわちこの 撤回する人たちはナザレのイエスが実は神の御子、メシア、救い主、そして神の民であると言われていたユダヤ人の誠の王にいますということを知らないということです。でそれがこのようなですね、まあ、暴挙のもとになっているわけです。で犯罪と言いますのはその実行についての自覚無自覚に関わらずある結果をもたらし、したがってそれ自体として神様の御前に罪であるとには変わりがありません。しかしですね、その前提で無知のために結果的に犯罪となった場合と当初から知っていて意図して行った場合とではその責任、また責任の取り方、刑罰は変わってまいります。これはもう旧約聖書にそのことが記されていました。これは実に公平な裁きの一環なんですね。結果的に死に至らした場合と初めから殺そうと思って殺した場合とではですね、どちらも殺人なんですけども裁きは違ってくるわけです。故意の罪は許されない、しかし過失罪の場合は一定の償いをして許される。すでに旧約聖書にそういう公平な裁き方が命じられています。イエス・キリストはそれをまあいわば応用して今の、まあ、敵対している者たちのこの暴挙ですね、とんでもないことは主イエスが誰かということについて知らないから、主イエスについての無知ゆえの罪です。だから許される余地があると言わんばかりに神様に取りなしをしておられるであります。で主イエスの取りなしを含むこの受難苦しみは主を侮辱し愚弄する者たちの言葉行いともう正反対対照的にここで記されています。これによって主のこの時の自慢が神様の救いの歴史の中での出来事、そしてその救いを成就する出来事であるということが含まれている、含蓄されていると思われます。ユダヤ権力者とローマの兵士、ローマの兵士とユダヤ権力者というのはまあ死刑執行人ですね、言っているよりは。それからシエスの領土への犯罪人、彼らはそれぞれの仕方で十字架上のシエスを愚弄し一層苦しめます。実はこれもすでに旧約聖書詩編にですね予告予表されている通りです。詩編の今開きませんけれども22編、また69編などを見ますと神様に信頼し服従する者が逆に迫害される、それによって神に敵対する者たちの悪しき在り方が記されています。で今読んだところの34節を見ますと衣服を分け合うと言いますが、詩編の22編19節にですね自分の詩人が苦労されて衣服を引き取られてそれを分け合ってということが記されている通りです。それから36節に水ぶどう酒を含ませたとありますね。これも詩編の69編22節にあります。この水ぶどう酒を含ませたというのは何のためかと言いますかね、もうヘトヘトになって疲れ込んで倒れてしまったらどんなに痛みつけても痛みを感じませんからね、それで目覚めさせる、つまり痛みを覚えさせるために飲ませるわけです。そのアルミ深くブドウ酒を飲ませようとしてるんじゃないんですね。もうヘトヘトになって痛みも感じなかったら叩きつけてる殴っているその効果が現れませんから、それでもう水ブドウ酒を飲んで目覚めたままで荒らせる、一層痛みを厳しくするという非常に、まあ、ひどい行動であります。まあ、夜勤の兵士がですね眠り防止のために服にしたのは水分としても言われています。つまり眠らないようにするのが武道士、主 主イエスはもう可能な仕方で主イエスと被害者を痛めつけられたということになります。しかし2つ目の大きなことですが、主イエスの真のメシアにマスクは徹底的に示されるんですが、人への愛のこの最大なられ、人への愛の極致、それが十字架の試練。主イエスのメシア意識の深さの程度、メシア色の遂行の程度は、罪人に対する愛の大きさ、深さ、広さの程度を物語っていると言えます。自分を十字架につけ愚弄し、また嘲笑するその者たちのために神様の許しを願う。普通だったら復讐を願いますね。詩編の記者の通りです。神様は復讐してください。しかし主はそれどころか敵対者の許しを神様に願われた。まさにこれ、敵を愛することでなくてはできないことです。隣人愛と言われますが、隣人を愛する、自分にいいことをしてくれる、自分が得意になることをしてくれる人を愛する、これ誰でもありませんね。自分を痛めつける、自分に損を与える、損害を与える、そんな人のためにどんな人のよりは普通はしませんが、それをしてこそ真の隣人愛と、まあ、いうことになるわけです。このルカ福音書の、まあ、6章27-28節を見ますと、主イエスは常々弟子たちにですね、教えられました。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。主は弟子たちにそう言っておられるわけです。で、言うだけでやらないんだったら全然言えないですね。弟子たちに言ってたら、ご自身がまさにそのような生き方をしてこられた、そして今その極地に来られるということであります。実に主イエスご自身こそその隣人愛の、敵を愛することに代表される隣人愛の実行者であるということであります。十字架系 の、 この残酷さ、無残さ、その中での許し、愛は実に主イエスのみ可能なことでありました。主イエスが唯一の中との救いにしたというこの裏側からの表現です。十字架の刑、まあ、私はかかったことがありませんから分かりませんけども、まあ、筆舌に尽くしがたい苦しみがあると思います。一つには肉体的な苦しみですね。というのは手首紐で巻くんじゃなくて十字架刑に釘抜きにされるわけです。手のひら、手や手首にも釘に打ち込まれるんですね、両方。それから足に、これ痛いですよ。ちょっと針がピッと刺さったけど痛いですよね。釘付けられたらもう本当に気絶するぐらいの痛さです。しかも飲まず食わずですね。昼は暑い、夜は寒い、そういう中での十字架、肉体的にも耐えられません。加えて精神的な苦痛です。言ってみれば冤罪ですよね。主イエスが実際にその十字架の刑を受けなきゃならない犯罪を犯されたわけじゃないですよね。あくまでも、まあ、今まで言えば 冤罪です。犯罪者扱いです。しかも裸ですね。裸で性現象に対処することができない、これは非常に恥辱なことです。しかしこうした状況においてさえ主は泣きわめいたり罵り返したりしないで、それどころか逆に彼らの罪が、彼らが無知であるがゆえというふうにむしろ弁護しておられることであります。あたかも彼らに悪意があるのではなく、本当悪意あるんですよ、でも悪意があるのではなく、なんか今行っていることが彼らの真意ではないための取りなされる、まあ、これは本当にこのようなシースキスの愛は独特で異常でさえあります。 これは他の似たようなケースと比べるとよくわかります。旧約聖書に外典というのがあります。聖書教会協力では旧約聖書続編などを書いてますよね。まあ、不適切な人もあります。旧約聖書に続編なんかありません。旧約聖書聖典に入らなかったものを書いて、まあ、歴史文書としては役立つものもたくさんあります。でその旧約聖書外典にマカベア七人兄弟の、マカベアというのは人の名前ですが、マカベア七人兄弟の殉教物語があります。紀元前1世紀の前半と言われていますが、シリアのセレオフス朝シリアの方でアンティオコス4世というのがいました。アンティオコスものすごいもう悪い、もうユダヤ人を大迫害するむちゃくちゃな方だったんですね。でそのマカベア七人兄弟がアンティオコス4世に逮捕される、そしてユダヤ人を大迫害するんですが、旧約聖書が固く禁じていることを行わせようとしますね。偶像礼拝です。偶像礼拝というのはこれはユダヤ人から見て真の神様以外のものを礼拝するのは偶像礼拝ですね。異邦人は自分が偶像礼拝をしてもらってももうと思いません。これが本当の神様だと思ってますね。日本でも神様ね800万もありますけど100万もありますで、その偶像礼拝、それから旧約聖書は禁じた豚肉を食べる、これは禁じられていました。これは衛生上のことなんですけども、その豚肉を強制的に食べさせようとするわけです。偶像礼拝と豚肉を食すると強制しました。しかしこのパカベア死人兄弟は断固としてそれを拒否します。その結果拷問死することになりました。でその時ですね、この兄弟は神様への信仰に固く立ち、王に勇敢に対応したわけですが、その時王のために取りなしの祈りをしたかというと全くその逆です。七人兄弟のうちの4番目の者は、あなたは蘇って再び命を得ることはない、5番目の者は、やがてあなたは神の偉大さを思い知るだろう、神はあなたとあなたの子孫を苦しみに合わせるからだ、6番目の者は、あなたは神を敵にしたのだ、ただでは済まないぞ、7番目の者は、不信心で人類のうち最も汚れた者よ、あなたは天の子の上に手を振り上げ虚しい望みを掲げてしたい放題としているが、思い上がりにもほどほどにしたらどうか、あなたは神に裁かれその傲慢さによった罰を受けるなり、これが敵対する王に対するこのマカベア七人兄弟の対話と、主イエスとは正反対ですね。新約聖書でもパウロは次のように述べています。パウロはですね、ローマの神官の手紙の中に箇所ですが、次のように述べていますが、実にキリストは不信心な者のために死んでくださった、でその上で正しい人のために死ぬ者はほとんどいません、しかし翻って良い人のために命を惜しまない者がいるかもしれません。正しい人のためにさえ死なないだけれども、まあ、まあ一歩譲ってひょっとしているかもしれない、しかしいずれにしてもそうする価値のない者のために死ぬなんてものはありえないということはパウロが言っているわけです。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対する愛を示されました、というふうにパウロは述べます。罪人のために、全く価値のないもののために身代わりになる人などあるはずがありません。しかし主イエスキリストは十字架上で敵対する 者たちのために神の取りなしを祈られたわけであります。まさにキリストにのみ来るような最上の愛、無上の愛、その証であるようだけはありません。で、最後の点なんですが、この十字架につかれた犯罪人のことをちょっと念頭に置きたいと思います。何歳だったか分かりませんけどね、でももう死刑囚ですから、もうすぐ死ぬわけですよ。たとえ20歳、20代、30代若い人であっても、もうとにかく貼り付けされてるわけです。死ぬわけですね。もう人生の最後です。人生の最後にイエス・キリストに取りなされて救いの機会が提供されているということができます。で、二人の犯罪人が主イエスと共に、禁通される発見させられたことは、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ4つの福音書全体に共通しています。で、そのうちいわゆる共感福音書マタイ・マルコ・ルカでは、そのうちの一人が主の右に、もう一人が左につけられたというふうに記されています。そこまでは共感福音書共通しているんですが、そのうちの一人が主イエスを罵倒する、しかしもう一人が主イエスに信仰を告白した、これはルカにしか記されていないことであります。さっき言いましたように、十字架刑はこれらの犯罪者にとってはもう生涯終わりの出来事ですね。そして主イエスにとっても十字架刑は地上の生涯のもう最終段階であります。主イエスと二人の死刑囚は人生の最後に出会い対面したことになります。主イエスが地上生涯の最後の御業を成し遂げられることが、人生の最後に主と対面した者たちに救いの機会をもたらすことになったわけであります。で、そのうちの一人の死刑囚はですね、主をなお侮辱するわけです。お前が救い主だったら自分と我々を救ってみろというふうにですね、一層その苦しみを増し加えるような発言をいたします。これに対してですね、もう一人の人はそのイエスを侮辱したものをたしなめます。自分たちがこうなっているのは自分たちがやったことのためだ、当然の報いだ、しかしこの方は何も悪いことをしていないというわけです。もう一人の囚人は自分自身もその侮辱したもう一人の囚人と同じように犯罪人であることはよく自覚しています。それで今この刑に処されているのは、これはもう仕方がない、当然だという一応受け止めています。その上でですね、イエス・キリストに最後の嘆願、お願いをするわけです。あなたが国においでになる時が、私を思い出してください。42節ですね。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください。思い出してくださいっていう日本語よりは、むしろ覚えていてください、覚え続けてくださいの方がいいかもしれません。思い出すと言っても忘れて思い出すわけですね。そうじゃなくて、御国においでなと、神様の御国に天に昇られるときに私を覚えていてくださいとこう願うわけです。これは私を救ってください、あなたを信じますから私を救いくださいというのと、もう事実上同じことであります。それに対してイエス・キリストはですね、言われました。43節最後に読んだというところですが、はっきり言っておく、このはっきり言っておくというのはもう絶対確実という非常に強調する表現です。絶対それ以外ではない、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、楽園、天国のことですね、天国にいると言われました。今日というのは今十字架に作られているその日という、そういう狭い意味ではありません。彼が 確かにそこはイエスと共にいる、天に挙げられるということを強調する、それが確かであることを、まあ、強調を確認する、それが、あえて今日と言われるわけです。今日でも明日でも明後日でも同じなんですが、今日と言われるのは、あなたは確かに私と共に天にいる、つまり救われる、その強調表現であります。この20ルカ福音書23章は主イエスの受難、続く24章は復活ですね。23章24章といいますのはルカ福音書の最後おしまいの部分です。そこに主イエスの死と復活が記されるんですが、これは実はルカ福音書のその著者ルカのですね、文学的な才能を表していると言ってもいいと思います。ルカ福音書の初め1章2章、1章ではですね、主イエスの先駆者となりました洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネの誕生が記されます。そのバプテスマのヨハネの父親ザカリアというんですか、それからその妻、もう2人とも高齢で、しかもそのザカリアの妻は不妊の女性でした。普通に考えたら生まれるはずもないんですね。もう高齢になっているし、そして妻は不妊の女性ですから生まれるはずもない、にもかかわらず神様の約束によってヨハネが生まれたわけです。そして人生の最晩年ですね、主イエスの先駆者であるヨハネを見る、ヨハネを通して言えばイエスを見たと言ってもいいせんではないと言えますが、それから2章になりますと今度は主イエスがお生まれになる記事が出てきます。で、主イエスがお生まれになって旧約聖書の立法に従いまして最初に生まれた子ですので神殿に行って、それは神様の象徴ですが、現在の象徴、そのヨセフとですね、妻マリアが幼子イエスを神殿に連れて神様に捧げるわけです。その時神殿にいたシメオンという老人がいました。女預言者もまたいました。その、まあ、ヨハネの両親もそうですが、神殿にいましたシメオン老人も、それから女預言者もですね、まさに同年です。で、彼らはその時に言いました。私は救い主を見た、主を前にして救い主を見たという意味の告白をします。まあ、このようにして福音書の初めにもう人生の最晩年、もうすぐに死が訪れる、その時に救い主を見た、そして福音書のおしまいにもう今まさに刑事を捨てられる、その時に救い主を見る、このようにしてですね、主は構成されている、まあ、見事な書き方であると思います。で、これによってルカはですね、人生の最晩年、最後の最後まで諦めてはいけません、救い主がおられる、また救いの福音が語られている、その時にイエス・キリストを信じなさい、こう読者を促しているわけです。人はいつしかわからないですね。年の順番にしたのは限りません。若い人でもですね、交通事故に遭うとか、通りすれ違いざまに刺されるとか、そういうことがあります。若いからまだ生きるとは限らない。いつでも死に瀕しているわけです。死の危機に瀕しているわけです。若い時でも、年を取った時でもですね、それはもう変わりがありません。福音が聞かれた、福音が語られた、聞いたと、その時にこの犯罪人の一人のようにですね、私を思い出してください、私を救ってください、自分の犯罪者であることをこの人はよく自覚しているわけです。自分が正しいから救ってくれというような、そんなファリサイや立法学者は正反対です。自分が犯罪人である、 こうなることは当然だと知っています。ですから私たちは神様の前に罪人である。これには例外がない。どんな立派に見える人でも、また実際立派な人でも、神様の前には罪人、万死に値する罪人にかならない。しかしイエス・キリストは罪を悔い改めてキリストを救い主として信じる人は必ず今日楽園に共にいると言われるように必ず救ってくださる。こうしたことをですね、私たちは自分自身に当てはめ、そして関わりを持つ出会うことになる最後の人にこれを提供していきたい、そういう役割を果たしたい。この犯罪人の一人のように同じ経験をし、そしてさらに人をそれに預からせていただく、そういう働きへと用いられたいと願います。アーメン。お祈りいたします。恵みと誠に富みたも主イエスキリストの父なる神様、恐れ多いとおときになる心からアーメン賛美いたします。誠に私たち一人一人は悲しみに対する罪人にかなりません。しかし全く罪のない父そのものであられたイエス・キリストの私たちの身代わりに、私たちの代表となって私たちの罪を負って十字架に裁かれました。それによって私たちが罪が許される本当に開かれたことを改めて覚えます。そしてイエス・キリストは地上生涯全く神様の前に罪なく義人であられ、それに対する神様の祝福の報いとして永遠に命が与えられ天に昇られました。どうか私たちも罪を悔い改め、イエス・キリストを信じることによって罪を許されて主と共に天に見られることを大胆に確信させてください。今日から始まる今週の日々の歩みがイエス・キリストの信仰に救いを確信して、そして使わされるところ、置かれるところ、委ねる務めを誠実に果たすことができるようにしてください。今朝この礼拝に集うことができなかった方々も今週の歩みの中で守られ、また心身が回復して次の主の礼拝に預かることができるようにしてください。ただただ感謝願い、唯一のことの救い主、主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。